1995年というのはこの国にとってとても歴史的に大きな意味を持った1年だったというふうに思うわけですが、96年に入っても今までになかったという事故に遭遇しました。開発とかあるいは便利さ、繁栄っていう追求のツケが今示されてるんじゃないか。一番の問題は必死になって繁栄を追求し、あるいは安定こそ一番というふうに思い込んできた、いたこの国の方向が問われている時じゃないかというふうに思います。で、そういう中にあって我が日本キリスト教団もある意味でとても恥ずかしい状態にあることを憂いているわけですけれども、本当に一つになってこの時代に向かって証しをしていくという状態ではありません。阪神大震災の救援をめぐってもですね、いろいろ行き違いがあって、真相は私は深くは分かりませんけども、関西学院に、土地を提供、しばらく貸してほしいという交渉に行った人が、なんか勢いがあまり刃物を出したっていうふうなことで、そういうことがある限りは募金には協力できないという動きが出て、ある意味ではちょっと、募金にも影響してきたみたいな、さらに派閥的なこう分かれ方が一層ひどくなってきているということを悲しまないではおれません。そういうことを言ってるときに被災者というのが飛んでしまってるわけです。その内側の問題はですね、そういう行為自体は決して良いということじゃないのですけれども、どうしてそうなったかっていうことをもうちょっと全体的に受け止めながら、でもここは被災者が第一なんだからっていう方向がもっと出てほしかったなというふうに思うんですね。そういう現象を見たときに、私は井上洋治神父、カトリックの神父さんがちょうど今日のテキストと関連したことを、新約聖書のイエス像というものなんですが、こういうふうに言ってらっしゃるんですね。イエスが一番大切にしていた姿勢を見失ったとき、真面目で一生懸命な人ほどパリサイ的になる危険を持っていると言える。もちろん人を大切にし受け入れるということは何でも甘やかせるということとは違うし、頼まれればどんなことでも付き合ってしまうということともおよそ別なことであろう。愛の無知が必要なこともあろうし、第三者や周囲の人たちの心をも大切にすることを忘れてはならないはずである。どんなに相手の切ない気持ちが分かったからといって第三者の悲しみを踏みにじるようなことをすることができないことは当然である。その意味で真のアガペーの行為、つまり、アガペーっていう時、これはギリシャ論の愛っていう意味なんですが、井上神父の独特の用語です。アガペーという時に悲しみの愛というふうに書くんですね。非愛と書いてアガペーと読むんですが、つまり悲しみを共に担うという意味だと思うんですが、その行為には自分と相手と全体の中に位置づける冷静な判断が必要とされるである。それはそうであるが、しかしここからですね、まず第一に大切なことは相手を自分の尺度で判断し裁く前に、やはり相手の思いを素直に自分の心に移し取る姿勢であるとイエスは言ってるのだと思う。明治以来、日本の人たちがキリスト者に対して抱いてきたイメージはイエスのそれとは程遠く、非常にしばしばイエスを 十字架に追い詰めたパリサイ派のイメージであることを思うとき、日本のキリスト教は大いにこの点について反省してみる必要があるのではなかろうかというふうに書いてらっしゃる。まさにそうだと思うのです。私はいつも申し上げておりますけれども、クリスチャンというふうに言うとき の形容詞がいつも敬虔なというのが上にくっつく。これはある意味では立派なことなんですけれども、敬虔なというふうにくっつくと我々とはちょっと違うという取りようによっちゃと皮肉にも聞こえなくない、ね、随分ご立派なというふうなニュアンスを持っているかもしれない。それは極めて個人倫理に生きている。だから間違いをしないという、そして人にはできるだけ親切にっていう、とてもその建前がすごく立派で、それを実行しているという点では誰も文句をつけようがないというあり方だと思うんですね。で、新約聖書を読んでいるとイエスが、先ほども井上神父がおっしゃったようなファリサイ派の人々と随分論争したり対立したりっていう図を見るわけですが、これは私たちキリスト者にとって何かファリサイ派が敵であって、いつも我々はイエスの側にいるんだという読み方をしちゃいけないというふうに思うんです。私たちはいつもイエス様が地団と踏んで悲しがったり怒っておられるファリサイ派の方にいないかという思いで福音書の箇所を読まないといけないと思うんですが、今日の取材は癒すキリストということで、それで、マルコによる福音書の3章1節から6節まで、割合短い部分が提示されております。今日のところはですね、その前の2章のずっと続き、特に2章の一番最後のですね、27節28節を締めくくる意味があるように思います。さらに言われた、安息日は人のために定められる、人が安息日のためにあるのではない、だから人の子は安息日の主でもあるという、それを受けて参照である。その当時の常識といいますか、特に信仰者としての常識は、この安息日、これは今日での私たちに当てはめると、金曜日の日没から土曜日の日没までを言うのですが、その安息日には労働をしてはいけないという決まりになっている。これはモーセの十戒に出てる。ですからもう一番基本的なところなんですね。安息日を聖とせよっていう、聖公会なんかではそういう呼びをするんですね。つまり安息日を特別に聖とするというのは区別するっていうことです。他の人区別しなさい、何の労働もしてはいけないというのは、その日には本当に礼拝をして自分たちをもう一遍リフレッシュし直して、神の民であるっていう自覚を持ってもう一度出発していく、そういう意味で安息日っていうのは心身ともに持って休ませて、そして自分を振り返る時なんだということになるわけですが、この本末転倒している当時の宗教者の姿をつい言っておられると思うんですね。つまり安息日は人のために定められる、この言葉だけでも当時の信仰者びっくりしたと思います。安息日を定められたのは神だ、で神のためにある、我々は神によって生かされてるんだから、安息日の主は神なんだっていう、そういう思いがあったのにですね、安息日は人のために定められるというふうに言う。人が安息日のためにあるのではない、 これ今日我々が聞くとおおそれはそうですよってこう簡単に言うんですが、当時の人々特に真面目な信仰者にとっては聖典の霹靂っていう、もう大ショックの言葉なんですね。聞きようによっちゃ神を冒涜する、とんでもないと、人間がダメだから、そして神との契約の中に入って神のために生きるっていうことが大事なんじゃないかと。それを人が安息日の主だ、安息日のためにあるのではない、だから人の子は安息日の主でもある。この人の子はっていう言い方はイエス自身を指す場合もあるし、もっと広く人間全般をという意味もある。どっちにも取れる。だからこのファリサイ派の人、つまりファリサイ派の人たちというのは神様との契約をとても大事にしていて、そしてその契約を守るということによって神様の恵みをいただける、そういう神様との契約に入る人をできるだけ増やしていかなきゃいけないっていう考え方の人々だと思うんですね。その人たちにとってはこれはとんでもない神を冒涜することだになるんですね。そして3章にイエスはまた街道にお入りになったというふうに語る。この街道という新約聖書で街道と出てくるときには我々の言う街道建築のその街道とはちょっとニュアンスが違います。シナゴーグと言いまして、早い話がユダヤ教の教会と思ってください。礼拝をし教えを学ぶところですね。単なる建物じゃなくて、で何のために街道にお入りになったというと、そこで街道にお入りになったのはイエスも安息日を守るためです。安息日の礼拝をするためにその街道にお入りになった。だからイエスも礼拝をしに行かれたということですね。そこに片手の萎えた人がいた、手が不自由だ。人々はイエスを訴えようと思って安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。この注目していたという言葉、訳されている言葉のニュアンス、もともとのニュアンスは悪意を持って伺うという言葉が使われています。つまり荒探しです。もう今まででも安息日違反っていうのをイエスがやってるっていうのはしょっちゅう聞いてますから、しかもそれが単に悪いのならそう問題にしないでしょうけども、彼らが見下げてるタイプの人々が妙にイエスに好意を持ってそしてこうついてきそうだっていうふうになると、彼らにとっては由々しいことですね。もうめちゃめちゃにする悪いやつっていうイメージが強いですから、今日もまたやるのかなって、そうするともしやったらいよいよその裁判の時は私も証人にならなくちゃっていう思いでどうするかっていうふうに伺ってるわけですね。するとイエスは手の萎えた人に真ん中に立ちなさいと言われた。礼拝してるところでイエスは冷たい視線を感じられたと思うんですね。なんかそういうのって皆さん方はお分かりにならないですか？分かりますよね。なんかどういうふうに言うかっていう、私はおかげさまで随分たくさんの教会応援の説教に行ったり講演に行ったりっていうチャンスがあるんですが、まあ、ほとんどの前は大変よく準備してくれて、良い準備ができている教会っていうのはこう立った時に期待の目がこっちかっと向いてくるんですね。なってますよ、頑張ってくださいよっていう感じがあるんですが、まあ、なんかしないといけないからとかで、教会の中でちょっと疑問の声もあったみたいだけれども、まあ誰か押し切られてで結局私が行くことになったみたいな、そういう雰囲気っていうのはすぐ分かるんです。まあ腕踏みしたような感じの人はこう違いますよこの人の聞き方は2番しますからねそういう意味じゃなくて、よし何を言うかね、つまり引っ張ってきた推薦した連中にまた後でやっぱりダメだったじゃないかっていうネタを得ようかっていう感じでこう見守っていると、やっぱり、ね、調子が出ませんよ、意識過剰やっぱり人間ですからね。そうすると余計上ずったりして、ね、で 結果的にもうなんか嫌な思いだけでダウンオリックスで、そういう時ってすごく話が短くなっちゃうんですね。あと出てこないんですからね。たまにそういうことってあるんです。だから中少し分かる気がするんです。そだからイエス様はその追ってはないでね、それでも礼拝してる、そして少しでも神様の恵みに預かりたいと思っている人をわざわざ真ん中に立ちなさいっていっぱい出す。そうしておいて今度冷たい目で見てる人々に、安息日に立法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか、随分許さん激しい口調だったと思うんですね。イエスが言われたときに彼らはブーの音も出ませんよね。いいことをしなきゃならない決まってる、救うことに決まってるんだというふうに思いながら、だから何とも言えない。だから彼らは黙っていた。その次が私の心に残る言葉ですね。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの固くなな心を悲しみながら、イエスの怒りには悲しみが併存しているんです。自分のプライドが傷つけられたからカッと怒るんじゃなくてですね、人のために我慢できない、そしてその冷たい心っていうのは何だろうっていう、それを悲しむと同時に、その冷たい心を持っている人を切り捨てて裁くんじゃなくて、どうしてそういう風になっちゃうんだっていうこの悲しみを持ってらっしゃる。ここが私はイエス様の素晴らしいところですね。ただ怒りっぱなしじゃなくて、悲しみを秘めた怒り、愛もそうですね、悲しみを秘めた愛。だからこの井上陽子先生がそのイエスの愛をあがてっていうふうに呼んだりするだろうと思うんですが、彼らの堅くなな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばしとってはもとどおりになった。この新約聖書のイエスの奇跡物語の意味は、イエスにおいて神の力が現れてるぞっていうことを証しするためのものであるのに違いはないのですが、それだけですと超能力者とあまり違いない。その当時だってやっぱり病気を癒すっていう超能力者がいっぱいいたんですからね。だからイエスはそういう同じレベルでしようとしない。だから人々には言っちゃいけないよっていうふうになさった。イエスの癒しというのは今のアガペの連続なんです。神の力の現れというよりは神の愛の現れ。その愛というのは井上神父に言い方すれば非愛なんですが、もう一つ別の今度仏教的な用語を使うとですね、観音様の観音、これは尊敬している松原泰道先生の改めて学んだんですが、観音様の観音、音を見るんです。超音じゃない、音は耳で聞くものなのに見るっていうね、音を見るっていう、その五感にだっと見えたり聞こえたりすることの背後を見るっていうんですね。茶道で香を聞く、お香をこの鼻で嗅ぐんじゃなくて香を聞くっていうのと同じです。で、そういう延長線でですね、不流文字という言葉があるんですね。不流っていうのは立たず、不足の不と立つ、それを不流と言います。で、文字、文字に立たずという意味は文字がいらないという意味、あるいは文字に頼らないというのとは違って、どうしてもこの松原先生の表現で言うとですね、文字や言語が不要だというのではなく、文字言語の概念に縛られて自由にでき理解できないのを嫌う。 この束縛から解放されて初めて文字言語に新しい息吹を与え、生き生きと自由にするのが浮遊文字の意味です。この浮遊文字を象徴したのが観音様といえるでしょう。私今回また読んでいて初めて分かった。今まで時々ですね、仏教でどうも薬師の仏様がいっぱいいて、どれがどうなのかよく分かんないのが困るんだと思ってたんですが、そのいろんな仏様、なんとか菩薩とかっていうのは、要するにお釈迦様の心を表す象徴なんだそうです。だから偶像ではないというふうにおっしゃる。そのこうあったらという意味がそれぞれなわけ。それで少し納得いったんですね。ちょっとほっとしました。あのいろんな神様仏様がいてややこしいなと思ったのは、みんなそれぞれに拝んでるお釈迦さんの心が現れて、自分もそれにあやかりたいという思いで拝むんだそうですね。別に今日仏教の伝統集会じゃありませんから、 あんまりそういう解説はいらないと思うんですが、でもこの浮遊文字っていうのは我々もとっても気をつけない。プロテスタント教会は御言葉に生きる教会という言い方をするもんですから、そうすると安易に容易にあのファリサイ派と同じな、御言葉を大事にするっていう面ではファリサイ派の人たちというのは大真面目そうを信じてるんです。これに従わなきゃ。つまり我々は核あるべきとか、こうこうでなければならないとかっていうことが示されていると、いつの間にかその文字にとらわれる。何のためにその言葉が与えられているのかっていうところが消えてしまって、文字そのものにとらわれるような、そういう意味で我々も浮遊文字というあり方がとても大事なんだけれども、この観音様の音を聞く、こういうふうに言い換えることができる。うめきを見る。私は今日の題はそっちにしたらよかったと思って、でも1週間前につけるもんですから、そこへなかなか気がつかなかった。イエスのなさる奇跡癒しはうめきを見た、見ておられるという印なんだ。ブドウ園の労働者の例えがありましたね。朝早く来た人と夕方5時来た人とが同じ報酬をもらったっていう例え話だっていう、分かりにくい例え話ですが、それにも示されているように、ローマ帝国に占領されていて失業者があふれていた。だから普通でも仕事をするのはとても難しい時代に手が不自由になっているっていう場合にはもう仕事にもつけない。だからあぶれ者になっている。その手の萎えている人のうめき、なんとかならないかっていう、それをイエスは見るわけですね。その手の萎えた人に。そうしたら本当はよほど生命に危険のない限りには安息日にはそういう医療行為はいけないっていうのは当時の決まりなんです。手が萎えてるっていうことは別に今死ぬとかどうとかじゃないですから、パリサイ派の人から見たら別に明日したっていいんだよ、それをなんで今日するっていうその視点になるわけですね。それをイエスは、安息日の意味は何だ、それは我々が神の民として選ばれる、その選ばれている目的は何か、神の祝福を取り継ぐっていうことだ。それはそれに漏れていると思われる人々のうめきに敏感になるっていうことじゃないか。うめきが見えなきゃいけない。そのうめきが見えないで、そして冷たくどうするかって裁く、そのあり方に対してイエスは怒りと悲しみを覚えられるということになるんじゃないでしょうか。私たちもこの日本という国の中にいるときに、どうしても守るという姿勢にとらわれがちです。掟を守るっていうだけじゃないですね。自分の安定を守る。特に団地生活っていうのは、私もこうして見る 経験してるとやっぱり守る姿勢になるなという感じですね。あまり他の党の人とはなるべくあんまりタッチしないようにっていうね。でお互い自分のそれは守るんです。だから介入しないようにしてくれっていう、その守りの姿勢というのはいつの間にか人のうめきに対して鈍感になる。自分の守ろうとしているものを突き壊そうとするものに対して敏感、自分中心ですね。だけれども他の人のうめきは聞こえない。本当は葬儀をする場所にとても困ってるのにもかかわらず、葬儀者がどこか土地を選んで建てようとするともう総反対が起こるんだそうですね。うちの土地の値段が下がるからとか、あるいは障害者の施設を建てようとするとまた反対が起こるんだそうです。その変な人がうちの周り通っていくとまたうちの土地が下がるとかっていうね。端的に守りの姿勢に満ちているっていうことにもなるわけですね。そういう中で本当にうめきを聞くっていうあり方がとっても大事なんだ。それを私たちはこの団地の中でどうやって示していったらいいんだろうということが与えられている課題じゃないかというふうに思います。常に私たちはどのような教会でなきゃいけないか、教会としてこの団地の中で何をすることを使命として与えられているかということにいつも目を留めていたいというふうに思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様はパリサイ派の人々の心の固くなさを見て怒りまた悲しまれました。私たちもしばしば私たちの在り方においてイエス様を怒らせ悲しませているのではないかを恐れるものです。どうぞ私たちがいつも耳に聞こえてこないうめきを聞き取る耳が養われてまいりますよ。そしてこの国に本当になくてならないものが何なのかを指し示していける教会としてどうぞあなたのお役に立つことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。